celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
どういう音で聞こえてるんでしょうか。
ちょっとこの数字聞かせてあげるよ、せっかくだから。
ちょっと喋んないね。どうこれはですね、ついに、まあ、今回ですね、昼間の収録なんですよ。8月4日火曜日の15時過ぎといったところで、で、まあ、毎回ね、一応さ、ノイズが入らないようにってことで、この B サイ、株式会社ファイのですね、エアコンを切ってお送りしてるわけなんですけれども、めちゃめちゃ汗かくんですよ。
そうだね、
信じられない量の汗かいてるよね。
本当に、ね、経費のかからないサウナ。
サウナ。しかも不快感のあるサウナ。
まあね。
水風呂がないサウナ。
わけにもいかない。
で、まあ、今回昼間の収録で、なおかつ今日ちょっと涼しいですよね、東京ね。ということで、なんとですね、窓を開け、玄関のドアを開け、風が通るようにして収録してるというところで、今ちょっとですね、救急車通ってます。
あと消防車も聞こえます。
はいはいはいはい。まあ、私どもの会社はですね、まあ、渋谷区の新鮮というところにありまして、まあ、簡単に言うと道玄坂を登り切ったところ、まあ、道玄坂って言われても地方住んでから分かんないよっていう方もいるかもしれませんけども、まあ、渋谷の一番のこう繁華街とも言っていい通りを登り切ったところにある、わけなんですけれども、繁華街近いだけあってですね、実は毎回の収録でですね、2回は救急車、消防車が通ります。
そうなんだ、2回どころじゃない日もあるしね。
それをいちいち1回止めてやってるわけなんですね。
ちょっと一旦止めようか、救急車ちょっと20秒ぐらい待とうかって、で、後で編集してんだよね。
そうそうそうそう。なんですけども、今日は救急車が通ったら入っちゃうと思いますもん。いうことで、
まあ、なんだ、もうだから街ロケなのよ。
そうそうそうそう、街ロケだと思って聞いて、
ま、街ロケでも通常救急車の音は切るんだけど、
切るんだけど、もうそれもなんつうの、リアリティだと思って、
ここは渋谷のど真ん中的な。
そうそうそうそうそうそう。いやー、でも、まあ、今日本当にね、東京だと30度いってないって言ってましたもんね。
昨日の予報で28度、
そうそうそうそうそう、
29度になりそうみたいなこと言ってたな。
いや、まあさ、全国的には猛暑酷暑が続いてるわけですけれども、
うん、
いや、人間ってさ、びっくりすんなと思うのがさ、だんだんさ、このクソ猛暑に慣れてきてるっていう自分がいてさ、俺なんか今日涼しいなって思う日さ、32度ぐらいの日の結構あんだよね。
ああ、そうだね。
うん、35度いかなかったら、あ、今日結構涼しいなぐらいの感じになってない。なんか、
そうそうそう、なんかさ、30度、あ、いいじゃないみたいなさ、う
ん、いや、おかしいんだよ。
おかしいの、完全に毒されてる。
体が温暖化に慣れてきてるっていう、う
ん、あのね、お天気アプリによると渋谷区新鮮町はね、
はいはい、
この時間で 29.2 度、カラッと暑いっていう表示になって
る。どっちなんだろうね。俺らもさ、あんまり昼間ここにいることないじゃない。それで言うと、昼と夜だとどっちのがこういう緊急車両を通るのが多いのかね。
いや、どっこいだと思うよ。
どっこいがね。まあ、しかも今はさ、それこそね、熱中症とかで倒れて救急搬送みたいなこともあるかもしれないしね、うん、昼間だったら。
そうで、うん、その渋谷人が集まってきてて、
うん、
オフィスで調子悪いとか、
うんうんうん、
そういうことで、じゃあちょっと本当救急車呼ぼうかはありうると思う。
ありうるよね。夜は夜でさ、なんなら、まあ、まあ繁華街ですから、
まあ、
ちょっとお酒絡みで酔っ払ってみたいなことも結構あると思うから、
うん、
まあ、どっちもどっちって感じで、まあ、今日はガンガンこの音が入りますんで。基本的に B サイ聞きながら緊急車両の音がしたら、それは B サイから発信されてるもんだと思ってください。
そう、緊急車両の音っていうのは放送では通常カットしたり、
はいはい、
生放送で外でいる時は避けて、うん、建物入ったりするのね。それはお宅で聞いてる方の近所がなんかって思われないためっていう、
はいはい、
まあ、配慮っていうか、だから あらかじめそういうのは気にしましょうっていうのは、私たちの業界では割と一般的なんだよね、はいはい、
まあ、まあ、しかも別にね、ラジオじゃないしっていうね。
まあ、この番組は
ポッドキャストですから、
編集収録でお送りしてるのもそうなんだけど、
はいはい、まあ、
気の毒な方がいるなって印象になったら申し訳ないけど、
はいはいはい、
そういう街中ですと。
あ、そうです、結構な繁華街に会社があるんです。 繁華街って言うと繁華街の外れなんだよね、別に言うとその道玄坂登ったとこだから。
街の雑居ビルはこんな風だよね
っていう。そうそうそうそう、うん、いやーまあそんな中ですよ、乃木坂46のオールナイトニッポン、
毎週水曜日
やらせてもらってますけども、 AD をやってるのがですね堀という男でして、
うん、
堀は稲垣も顔ぐらいはなんとなく分かる感じ、
顔だけ、はいはい、そうディレクター同士は一緒に仕事することは少ないからね。
そうそう、うん、まあ堀は久保さんと同い年だからそろそろ25ぐらいだったかな、確か同い年ぐらいだから、で入社3年目とかそんな感じだと思うんだよね。でまあもともとはセミの声聞こえてますか？
この建物の隣、すぐ隣はね、小さい公
園なん
だね。公園
なんですよ。
で、ちょっと女子学生ちゃんたちがこう、はい、お弁当食べたりとかして、
ね、うちの会社のそばはですね、専門学校がありまして、理容美容系のですね専門学校がありまして、そういう子たちがですね隣の公園でご飯食べたりしてて、もうすごくちゃんとセミの声入ってますね、これ多分。まあまあ、堀の話ね、今バサッていったのがブラインドが風で怪奇現象ではないです。
そうだ、もう物事は全部説明して差し上げ
る。はいはいはい、
はい、あ堀くんので
、まあ堀の話なんですけれども、まあ、24、5ぐらいで、もともとはね堀は姫路かな、兵庫の姫路出身で、星野源くんのオールナイトかなんかにジングルのコーナーがあって、それに投稿とかしてた子なんだよね。
そうそうそう、ペンネームちょっとパッと出ないんだけど、うん、有名なジングル作家さんなんだよね。
そうそうそうそう、でまあそれが高じてこの業界に入ってきちゃったんですけどまあ元がラジオのリスナーだけあって、もう見た目からしておとなしそうですよね
あーまあそうだね、会話もしたことないから、うん、雰囲気しかわかんないけど、まあ、うん、なんていうか、うん、丁寧っていう
か、ウェイウェイ大学生みたいな選手は送ってないですよ、あいつ、うん、見た目からして
お調子者とは全然
全然違う
関係違うっていうか、
はい、しかもなんかこう、うん、色白で本当におとなしそうなんだよね見た目からして、なんつったらいいの、関西人って感じもしないんだよね
本当にいい青年なんだよ、喋ったこと全然ない
関西人のことを全員おもろいやつって思うなよって思ってるタイプの関西人うん、で実際声も小さいです、あいついつも
あそう
なんだ、ね、そうで、まあ本当に見た目通りのおとなしいやつなんですけども、なんつったらいいのかな、いい意味で田舎者感がちょっと残ってんの、あいつってこう地方出身者感がすごい残、都会に染まってないっつったら変だけど、
どういうこと、
例えばさ乃木坂のライブで、あれはどこ、味の素スタジアムがなんかライブ一緒に行ったんですよ、はいはい、みんなスタッフで、うん、でさ、まあライブさ、我々業界の人間ってさ、やっぱ帰りのことも考えてみることって結構多いじゃないですか。でましてやスタジアムライブで何万人っていう人がいるってなると、うん、でそうなると俺たちはアンコールのいいところ、最後の一曲残ってるねぐらいなところでもう帰り始めるんですよ。なんだけど堀は、僕あんまりライブとか見に行く、アイドルのライブとか見ることはないんで、最後まで全部見てから帰りますみたいな感じで一人でこう残って最後まで見たりみたいな。でなんかあとなんつってんのかな、前にその仙台までその久保さん乃木坂のライブを見に行った時に、なんかまあ稲垣しか分かんないけど、にわちゃんかなんかに、お前せっかくなんかそういうね地方に行く機会なんだから帰りはヒッチハイクで帰ってこいよみたいな感じでそそまかされて、それで実際にヒッチハイクで帰ってくるみたいな、なんかなんていうの、都会に出てきていろんなことを経験してみたいみたいな感じのやつなんですよ
いや正直者っていう、
まあ見た目からしてそういう実直な感じあるよね、あいつね、なんか、
うん、そうだよね、だからあんまりいじっちゃダメだよそ
うでですよ、うん、まあそんな中ですよ、まあ、堀も含めて実はですね、まあ、この収録しての火曜日ですけども、一昨日の日曜日にですね乃木坂チームで東京アイドルフェスティバルティフにですね、行ってきまして、
ティフに行った
行ったっつっても稲垣これはね仕事だよ もちろん趣味で行ったわけじゃない、みんなで行こうぜ、アイドルライブ見に行こうぜみたいなことじゃなくて、
なんだそっちじゃないのか。なんか、いや、みんなで見てさ、わあ盛り上がろうって、なんかあの推しが来たら大きい声出したりさすんのかなと。
じゃなくて、これあの完全のお仕事でございまして、これあの東京アイドルフェスティバルって大体わかるよね、みんなね。あの、まあ、フジテレビが絡んでるお台場と、まあ、お台場周辺のにいろんなこうライブ会場を作って、そこで、わかんない、何組って言ってるのかもわかんない、もう何百組っていうアイドルがそのステージ10個ぐらいステージあるんだよ。そこでステージっていうかスペースなのかな、そこでいろんな、まあ、催し物、ライブだったりなんだりをやってるっていうようなイベントで、世界最大級のアイドルフェスティバルなんですけれども、それになんで我々が行くことになったかというと、その3代目チェアマンに井上さんが就任しておりまして、で、あのチェアマンっていうのも何の仕事してるのかよく分かんないんですけど、我々もそれで、今回せっかく井上さんがチェアマンやってて、まあ言ってしまえば同じ富士山系グループでもあるし、オールナイトニッポンと TIFF のスペシャルステージみたいなのをしましょうということになって、それで、まあ30分40分ぐらいのトークショーを、佐久間さんと一緒にやるっていう、うん、佐久間さんもほらラフラフっていうアイドルプロデュースされてて、それもTIFFに出演してるからっていうので、まあラジオとアイドルみたいなところでちょうどいいっていうので、佐久間さんとトークショーみたいな感じで、オールナイトニッポンスペシャルステージみたいな感じでやらせてもらうっつうんで、こう我々も行くことになったわけなんですけども、まあ、あの堀井はもしかすると志願でボランティアとして来てくれたかもしれない、もしかしたらなんかお手伝いすることあったら行きますよみたいな感じで、番組のね、こうイベントだからっていう、それで12時ぐらいです、そのスペシャルステージが、2時過ぎからだったんで、12時ぐらいに全員で大きめのタクシーに乗って機材積んで、それでお台場行ったわけなんですけれども、我々のステージっていうのはありがたいことで屋内だったんですね。で、うん、湾岸スタジオの、のなんつったのかな、多目的ホールと呼ばれてるところがあって、そこの屋内のステージで、そうですね、まあ、広さで言うとステージの広さは6畳から8畳ぐらいそんなに大きくない感じ、うん、で、縦にこうスペースが広がってて、まあ、カーペットが敷いてあるんですけども、お客さんに床に座ってもらうっていうお客さんが体育座りで床に座ってステージを見るっていう、うん、なんつってんのかな、乃木坂46のメンバーがやるステージじゃないようなな
んていうの、あの、うん、あのこの学校演奏みたいなやつ、
そうそうそう、
なんか小学校の時来なかった、
そうそうそうそう、
あのクラシック楽団の人が来
て、はいはいはいはい、
音楽教育みたいな、
はいはいはい、
それだよ楽しいじゃんそれ
で、さ、なんか他の、ディレクターの白井とミキサーの若林は一回下見に行ってたんだけど、下見の時はなんつうの、スタンディングでやるんだと思ってたんだって。した当日になったら人々が体育座りして
から座りになったんだね。ああ、なるほど、いいじゃん。いいね、それ。目に浮かぶじゃない、それ。
なんかさ、
楽しげだよ。
我々もさ、イベント主催側じゃないからさ、行ってみないと当日になんないと分かんないこと結構ある中でこうやったわけですよ。しかもそのスペシャルステージは TIFF のチケットを持ってる人じゃないと入れないっていう、見学できないっていうところだったんで、もちろんさ、ラジオ聞いてる人だけが来てくれるかどうかっていうのも分かんないわけじゃん。それで、ね、乃木坂46の井上凪がなんかトークショーみたいなのやるらしいみたいので、タイムテーブルで見てこうやってくる人もいるわけで、うん、それでまあどんな感じになるのか分かんねえな、お客さんの層もみたいな感じで、こうまあなんつうの、ある意味もう探り探りの状態で、うん、まあ、本番を迎えようとしてるわけですよ。で、まあ、湾岸スタジオ入って、で多分なんだけど、ごめんね、TIFF全体のことは俺は分かってないから、おそらくこうなんじゃねえかっていうところで言うと、どうやら 湾岸スタジオ全体がその出演されてるアイドルの皆さんの控え室になってるっぽいのよ。
どういう状況それ。
だからまあもちろん湾岸スタジオもさ、まあ、スタジオだから楽屋はあるわけじゃん。そこら辺が、その何その日出演されてるいろんなステージに出演されてるアイドルの皆さんの控え室になってるっぽくて。
あ、そうか、うん、そのスタジオと、うん、そのスタジオ、うん、会議室その部屋という部屋をビル1個を
そう
なんか控えビルみたいになって
る。なんか楽屋になってるビルがビル全体が。
そっか、そのそうだよね、大小いろんなグループをとにかく車で入れて、そのビルに入れてしまえば、
まあ楽屋はいくらでもあるし会議室もあるし、
ステージへ動いてまた戻ってもらうっていうことか。
で、ワンガスタジオ入るじゃん、うん、で、まあロビーみたいなのがあるわけよ。そこアイドルしかいないのよ。
そりゃそうだよね。そりゃそうだ。
もう右も左も全部アイドルみたいな状況になってるわけよ、うんうん、で
仕事場だよ。すごいいいじゃん仕事場。
なんかさ全体的にアイドルのインフレが起きてるのよ。
石川くんはね、あんまり見ないからさ、アイドル現場っていうか、うん、オタクたちにとっての現場じゃなくて、その仕事する側の現場としても珍しいことではあるよね。
そう
確かにね。でさ、こんなに裁かなきゃいけないのかっていう。
そう。で、まあ、右も左もアイドルみたいなところで、うん、まあ、我々はちょっとまあじゃあ一旦控室に荷物置きに行こうみたいな感じでエレベーターに乗ろうとしてボタンを押したわけですよ、うん、したらあれ石川さんって声かけられて男性からあれっつってどうしたんすかとか言われてパッて見たら草場くんっていうもともと西川のマネージャーやってた子が今なんかアイドルの制作やってるんですみたいな感じで、石川さんなんで来たんすかみたいなこと言われてて、いやいや実はこうこうこうでみたいな感じで、久しぶりだねなんて話して、うん、で3階にこう、3階が我々の控え室だったんですけど、うん、まあ、控え室っていうかそこはなんだかよく分かんない控え室なんだわ。俺たち専用の控え室とかではないんだ。そのマネージャーさんなのかそれともイベントのスタッフなのかよく分からない人たちがいっぱいいて、そこの空いてるところに荷物を置いていいですよって言われてるみたいな。
なんかあの制作チームの詰め所みたいな雰囲気。
詰めんと自分が関わってるイベントだったらそういうところ、あの制作運営チームの詰め所みたいな、
うん、そのタレントの部屋ではなく、
スタッフなんだけど、うん、そこにいる人たちが制作のスタッフなのかマネージャーさんなのかよくわからないけども、ここに荷物を置いていいよと言われてる場所。なんかさ、でしかももう全部の椅子に、椅子という椅子や机に人が座っちゃってて、俺たちがいる場所なんかないのよ。
あで、なるほどな。
で、まあ、ちょっと一旦ステージ見に行こうかっつってステージの方見に行っても、うん、俺たちが荷物を置く場所はそのステージ周辺ではないのよ。だからその控え、よくわからない控え室に置かなきゃいけないんだけど、本当に俺たちここに荷物を置いてて盗まれたりしないかなっていうような、
なるほど、
感じなのよ。
その心配はあるかもしれないな。
でまあそこにとりあえず荷物大きいの、うん、でまあちょっと喫煙所でタバコでも吸うかなんつって言って、その白井っていうディレクターと俺とあの堀で3人で行って、話して話なんかこう完全アウェーだななんて話をしてたわけですよ、うん、で喫煙所を出て、じゃあちょっと一回あの若林ミキサーの若林が、まあ、収録用の機材をセッティングしたりとかしたから、うん、ちょっと若葉の様子見に行くかなんていう風な感じで喫煙所出た瞬間、またあれ石川さんみたいな感じで声かけられて、で正直言うね、最初は誰だか分かんなかった。で、あ元気ですかみたいな感じで言われて、あ元気でやってますみたいな感じで、あの上っ面で話し合わせてたんだけど、多分なんだけどいきなり東北さんの仕事させてもらった時のマネージャーさんだと思われる方。
失礼な話だなそれ。なんかもうちょっとなんか分かってからいいそれ言えないよ。
多分いきなり東北さんのマネージメントの方だったんじゃないかなって思われる方に声かけられて、なんか白井とかに石川さんすごいっすねやっぱ顔広いっすねとか言われて、いやでも今の人本当はよく分かんなかったんだみたいな話とかしつつで、ですよ、2時15分からだっけな、本番だったんですけれども、うん、俺は ちょっと控え室がステージから離れてたんで、5分前の2時10分に井上さんを呼びに行ってステージに連れてくみたいな感じでの役割だったのね。で、同じく2時10分から堀が埋設をするってことになってたんですよ。
埋設なかなかすごいね、ティフで埋設ね、すごいじゃん。
しかもさ、堀って埋設うまいタイプには見えなくない？正直見た目だけでも言い方で悪いけど、
まあ、喋ったことないか分かんないけど、
そういうさ前に出てよっしゃ盛り上げてきますねっていうタイプの子じゃないのよね。
あ、そうなんだ。いや、まあまあだから未知数っていうところから行こう
で、井上さんさ連れて降りたらちょうどちょっとさ堀が埋設やるから井上さんも見てえかな、見てえっていうかステージの裏からどんなやつか聞きてえかなと思って、俺ちょっと早めに迎えに行って、でステージ裏に着いたらちょうど堀が埋設をするところだったんです、始めるところで、皆さんこんにちはみたいな感じで言って、今日はおいでお越しいただきありがとうございました、乃木坂46日本放送乃木坂46のオールネット日本 AD の堀ですみたいな感じで言ったら、もう万来の拍手うわー堀さんだみたいな感じで、
すごいじゃん、すごいじゃん、
すごい
名前言っただけで、
名前言っただけ
で、そんなに盛り上が
った、うわーこれがあの堀さんだみたいな感じで、まあオールネットの中の堀が最近ちょっといじられたりしてたのもあるんだけど、
あ、まあ近々もそうだろうけどね
でなんかまあひとしきりすげえ盛り上がって、堀が盛り上げてるっていうよりリスナーが盛り上がってくれてて、
まあだからさ、もう本当に、ね、近年のオタクの子たちは、うん、本当にありがたいよ、何でも盛り上げてくれるっていう、
そう
だからまあ盛り上がるとタレント盛り上がるっていうこともよく分かってる子たちなんだよね、うん、
分かってからね、でだからまあさ、うん、一応またセミが激しくなりまし
たね、まあ、俺たちがさここでさ暑い中ポッドキャストだななんていうのを盛り上げてくれてた人たち
セミがそうセミしか聞いてるんだこの番組まあそんでよ、まあ、その盛り上がったなんか井上さんとかともすげえ盛り上がってるっつって、もうゲラゲラみんなで笑っててほんで、まあ、イベントは、まあ、つつがなく終わったわけですよ
前説だけしか説明してないけど、まあ、イベントは終わっちゃった、
まあもちろんね井上さんが出てって盛り上がって終わったんですけども、うん、終わった後ですね、一応後説があるわけですよ、
後説
まあなんつうの、井上さんが舞台はけた後に、まあ、スタッフが出て行って、あ、今日どうも ありがとうございましたって言って、で、うん、この模様は何月何日の、まあ、番組の中でお休み、しますんでよかったら聞いてくださいみたいな感じの、まあ、簡単な後説なんだけど、うん、まあ、でまた堀井が行ったわけですよ、うん、で今日どうもありがとうございましたなんつって、でまあさ、その文言通りですよ、この模様は今度の水曜日の乃木坂46のオールナイトの中でほんとちょこっとだけなんですけども、ちょっとオンエアで使うと思いますので、よかったらラジオ、それからスマホアプリでですね、ラジオが聴けるラジコってアプリがありますんで、それでもしよかったら聞いてくださいみたいな感じで挨拶して、うん、今日どうもありがとうございましたみたいな感じで、こう堀が吐きようとしたぐらいの時だったと思うんですけど、うん、よくわかんないのが、ほーれほーれほーれって堀コールが起きてんのよお
すごい、
それを裏で井上さんと聞いてて、ちょっと石川さん堀さんすごくないですか、私出てっても井上コール起きなかったですよつって言ってて
そうだよね井上コールないけど堀コール
が堀コール起きて
よかったじゃん。
いやまあだからさ、本当もう、うん、前説後説も含めて、うん、まあ盛り上がって終わったんですけれども、
いやいいイベントだね
そう、
うん、いや俺も参加したかったなそれ
いやそんでですよ、うん、終わってから我々はまたタクシー呼んで、うん、それで、まあ、収録の機材とか乗っけて帰ろうと思ったら、堀が僕ちょっと見て帰りますつって言って、うん、あいつ偉いことに、うん、乃木坂のライブ俺ら収録終わったのは13時ぐらいなんだけど、うん、乃木坂のライブ19時からだったのね、うん、今ちょっとなんか急ブレーキみたいな音がしました。
自転車にしては大きいね、
車ではないよね、
車でもないね、なんだろうね、うんうん、それで、
で間4時間あるのにあいつ乃木坂のライブまで見てから帰ったんだって。
へえ、すごいね。
あいつとか満喫してんのよ、 T4 を。
そうだね。いやでもさ、うん、それもなんていうの、個人的楽しみがあってもちろんいいし、うん、まあ、仮にそういうのが全然ないとしても、
うん、
そのティフってなんだろうを、
うん、
なんて取材して帰ってくるって
。そうそうそうそう。
それいいね。
うん、
まあホリコールももらったこと
でさ。ホリコールもいただいちゃったからさ。
いただいちゃったこと
で、ね。ご機嫌でティフを見学したんじゃないですか。
なるほど。
いうことでございまして、今週もそろそろ行ってみましょう。石川、ほんま、ブルーのセミクスっけないってんな。B サイドはライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに。B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川紀人と申します。そしてですね、まあ本間さん、ブルーさん、今日はですね、まあ、仕事があると、まあ、昼間ですから当たり前ですよね。じゃあ逆に言うと、俺といない日はなんでこの時間収録してんだって
話なんですよ。仕事が
ねえんだよ。いやこの時間だから、まあ結局この後日本放送行って仕事するんですけど、どのタイミングで日本放送行くかの話なんですよね。
まあそうだね。
いうことで、今週はですね、私一人でお送りしていくわけなんですけど、いや久しぶりですよ、お台場行ったの。
まあそうだろうね。
まあ俺や稲垣はその20代の頃ですよね、もうめちゃめちゃお台場に行っていたのは。
そうだね。
当時はですね、日本放送が有楽町のですねビルを建て替えるということでございまして、お台場のですねフジテレビの、まあフジテレビの社屋、まあ画像とかで見たことあると思いますけども、2つこう大きな、なんつうの、ビルが建ってて、間にこう球体って丸いのがあって、それがこう左右のビルがつながってるわけなんですけれども、うん、我々はレインボーブリッジ側から見ると左側のビルの22階、23階、24階だったっけ、一方層曲がりしてたの。
そうだね、上から3フロア、
3フロア、うん、
24階が、なんだっけ、100メートルって言ってたかな、
高さ100メートル
だっけ、高さ100メートルだっけ、
うん、
玉に近い方ね、
はいはいはい、
玉があって通路が続いてんだけど、
はい、
玉の脇の、その横から見て面積が、容積が小さい方、
はいはいはい、
っていうのがメディアタワーっていう名前なんだけど、
メディアタワーあったね、
うん、
メディアタワーとオフィスタワーだっけ、
オフィスタワー、うん、そのメディア、オフィスタワーにもスタジオはあるんだよ、
な
ん
で
フジテレビのスタジオいっぱいあるんだけど、メディアタワーっていう側の、
はいはい、
その一番お、まあ変なし隅っこ、
はいはい、まあ隅っこだけでいいところ、
うん、入り口から上がっていくのに一番時間がかかる
ところ、はいはい、そうですね、前に相席スタートさんとお仕事させてもらった時に、山崎圭さんがおっしゃってた言葉で、人生の中で一番無駄な時間はエレベーターを待ってる時間であると。
なるほど。
だから私は低層階にしか住まないっていうのをおっしゃってて、もうそういう意味で言うと、あのお台場時代は本当に無駄な時間を過ごしてましたよね。エレベーターを待つという
のんびりしてたね。いやでも一番上からの景色なかなか良かった、
ね、そうね、スタジオがね、ちょうどレインボーブリッジ見えるところにあって、うん、まあ、そこからこうなんかね、あ、こうやって電波がこうやって街に向かって飛んでるんだなっていうのはイメージできる感じで、
イメージね、
うん、
もうあとさ、うん、花火でも上がろうもんならね、
そうそうそうそう、
うん、非常にいい景色で、下に
屋形船があってね、まあそういうところで結局5年ぐらい過ごしたの我々。
5年
よりもっとかな、
98年から2003年、ね、4年ぐらい、
はいはいはい、
うん、
そのぐらいの時期を過ごしておりまして、
うん、
まああれですよね、日本人の平均人生でお台場に行く回数の1000倍は行ってますよね。
行ってるね。浜松町駅からバス乗ったりね。うん、
あ、そのパターンもあったね。
だからゆりかもめだけじゃないアプローチがあるんだよね。
東京テレポートは最初からあったっけ、駅。
駅としてあったけど、
うん、
利用してる人は少なかったね。
そうだよね。
うん、
いやだからお台場の黎明期ですよね。
そうそうそう。臨海線が、
はい、
繋がってなかったからね、大井町
の最初はね。
そう、
いやそれ以来日本の有楽町にさ戻ってきて以降はさ、あんまり行ったことないんですよ。
そうだね、フジテレビの仕事でもない限りなかなか行かない。
俺だ、2、3回しか行ってないんだけど、
うん、
俺今回本当に久しぶりにお台場行って、あ、これがお台場にあるんだと思ったのが、トヨタアリーナってお台場にあるんだっていう。
お台場よ
知らんかった。
そうなん
や。いやなんかね、覚醒の年がありましたよ、だいぶいろいろ変わってて、
うん、
このマンションってあったっけと この建物あったっけ俺らがいた頃とか、あれサイゼリアなくなってんじゃんみたいな。
そうなくなってんだよ。この間ね話して、
そうそうそうそう、
ね、サイゼで誰かと言ってさ、俺さ福田ディレクターと一緒に行って、うん、小エビのカクテルサラダをよく食ってたのを思い出してたんだけど編集しながらそんなことあったなーなんて思って
さ思い出の場所もなくなり、
なくなったねー。
まあワンガースタジオもなかったですからね。
まあまあ新しい建物だから
な、うんうん、でもなんか懐かしいなって思うと同時に、もう向こう5年は来なくていいなって思いました
まあ5年って、
うん、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わない ACDC
でもやんね、こんなの超でかいんだから
。石川
おまっぶるんの
インサイドライブ。
いろんなセミが鳴いてます
聞き分けてんだ
いやーなんか夏だよな、すごいな。あでもあれかもしれないですね、関西で聞いてる人はセミの鳴き声って言われてもちょっと地元なん大阪のセミと違うなって思うかもしれないですね。
あそうか、
なんかね大阪はねクマセミかなんかが主流で、うん、東京だとまた違うセミだったりするから、まあ、東京の夏はですねこんな感じですので
なんかさ我々もこうやってさ、うん、2階のオフィスにいるのにさ、オフィスっていうかマンションの一室なんだけどさ、うん、ドアと窓をさ東西側開けているだけでさ、うん、急に縁側感がある
ね、あるあるつうかさ俺今になって気づいたんだけどさ玄関のドア開けてやってるじゃん、うん、これ俺喋っててうるさくねえから大丈夫かな
大丈夫だよ、夫隣の人たちはむしろ、うん、あこれ話してたかもしれないけど、うん、実は左右隣、はい、日本の方ではない、
ね、ない方なんだよね。
おそらくフランスの方がね、
はいはいはい、
住んでらっしゃるかオフィスにしてらっしゃるのよ、
はいはいはい、
なので日本語で何言っても多分
分かんない
けど、俺挨拶したことあるよ、ボンソワってそしたら向こうもボンソワって言ってきたよ
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。